飛べ不死鳥のように DJ フェニックスまさしです。まずは今日のフェニックスクールトピックは、さあやってまいりました。最後のフェニックスクールトピックですよ。皆さんしかとお聞きください。どんな話をするかといえば携帯ですまだ言うかと。いや、あれね、携帯壊れたって話しましたよね。水没事件。しかし夜中にこういきなりついたり消えたりとかして、まだ俺生きてるよみたいな感じだったんですけど、なんとなんとですよ、完全復活を遂げました。イエー。これはやっぱりね、似るのかな持ち主に。いやー、まあ俺の中でフェニケイと呼んでますよ。こいつはすげーなと。お前すげーよ。完全に使えてます。最初はカメラ機能もおかしかったんですけど、ついにはちゃんとフラッシュもつくようになりました。ただね、これよく言われるのが、いつかまたおかしくなると言われてるんでね、ちょっと怖さもあるんですけど、まあだからその前言ったように iPhone とかね、私は出ましたね、ついにね。正直ちょっと心惹かれてる浮気な自分がいるんですけど、やっぱね、前俺スマホの真似したじゃないですか。スマホの気持ちになってズッキーに、多分ね、携帯ああいう気持ちでいると思うんですよ。俺のね、あんなことや、シャワー中のあんなことや、風呂中のあんなこともね、見てると思うんでね。それしたから、風呂中使ったからね、水没させたんですけどね。いや、そういうのもあるんで、やっぱもうちょっと俺はあの携帯を使おうと思います。って言って次 iPhone 持ってたらごめんなさい。以上、フェニックスクールトピックでした。DJ フェニックスがお伝えしました。
JFM D ラジオボーイスーパーフィーチャリングまさし三上。
さあ、改めまして、こんばんは、D-Boys 三上正志です。BFM D ラジオボーイズスーパー。D-Boys とは、渡辺エンターテインメントの若手俳優集団です。7月からの3ヶ月は、三上正志、僕が担当させていただいておりますが、いやー、来ちゃったなー。今日が、僕の担当の最終回です。なんかこう、噛み締めながら一言一言今喋ってるんですけど。ねえ、なんだろうなー。やっぱり俺ラジオ好きなんですよ。こうやって喋れなくなるのはすごい寂しいなと思うんですけどね、今日思いっきりね、楽しんでやっていきたいと思いますよ。本当にね、皆さん聞いていただいてありがとうございました。そして今日も楽しんで聞いてください。というわけで、この3ヶ月をね、どんどんね、この後も振り返ってお届けしていきたいと思います。それでは D-Boys 三上氏がお届けする D ラジオボイズスーパーフェニックスステーション、今夜のオープニングナンバーをお届けします。僕の大好きな曲です。聞いてください。グリーンデーでバスケットケース。さあ、お送りしているのはグリーンデーバスケットケースですが、この曲やっぱね、テンション上がりますね。これね、僕もこの曲をね、高校の時だ、なんか文化祭かなんかのイベントで自分の登場曲にしてね、この曲を流れて俺が出てくるみたいな、ある意味格闘家みたいなね、そんな感じでやってたんで、テンション上がる曲なんです。今回はラストということで、オープニングナンバーグリーンデーバスケットケースをお送りしました。
D ラジオボーイズ、 D ラジオボーイズスーパー。
さあ、 D-Boys 三上正志がお送りしている D ラジオボーイズスーパーフェニックスステーション。さあ、改めて本日が最終回ということでね、改めてこの3ヶ月を振り返ってみたいと思いますけども、とあっという間でしたね。まず最初の1ヶ月、 D2 をゲストに迎えて、僕ね、今までそれまではそんな D2 とあんま関わるってことはなかなかなかったんですけど、話してみるとやっぱね、キャラ濃いっすね、みんなね、いろんなメンツいるなぁと思って。まあ中でも、すっげえ残ってない阿久津。阿久津覚えてますか皆さん。もう、びっくりした。自分を阿久津はって言うんですよ。いやぁ、あいつは大物だな。萌えって。萌えって本当に言う人いるんだと思って。で、先週、トモとね、瀬戸ちゃん来てくれたけども。思えば、D2 メンバーがこうみんな、好きな D-Boys メンバーっていうのが結構瀬戸ちゃんとね、トモが出てきてて。アクシなんか特に友の生足が好きで D2 に入ってきたと。そんな時代が来たのかと。あとで K-POP も好きだって言ってましたね。そう、 K-POP といえばね、僕韓国ドラマのね、僕も吹き替えやらせてもらって、自分も声優に初挑戦をこのね、ラジオ期間中にね、やってたんですよ。実はね、声の仕事っていいですよね。本当に今回の僕もラジオやらせても思って思うんですけど、なんか声だけの良さっていうか、最初の時も熱く語ったかもしれないですけど、想像できるじゃないですか、いろいろ。うん。今どんな表情なんだろうな、とか。今どうしても映像とかね、そういうのを見てすぐ、そのままのものを見ちゃうけど、声だけだと、こう、いろいろ多分教育とかの敵にも、急にコラム的になりましたけど、いろんな想像力とかそう豊かになると思うんですよ。僕は、ラジオ、断然押します。はい。 というわけで最終回なんですけども、話がどんどん変わっていきますが、あと志尊淳もね来てくれましたね。志尊もね可愛かったっすね、あいつね。あのタンブリング、舞台タンブリング選手ともも言ってましたけども、無事にねタンブリング全部終わったみたいで、皆さんも見て感動したんじゃないですか。僕もね、なんとかあの見に行けてるのかなということでね。さあそんなね D2 はですよ、来年1月23日から2月3日までの D ステ12ストランプに総出演いたします。僕がやったあの D ステ11スクールの誕生の次ですね、D ボーイズステージが D ステという名称に変わった第2弾トランプ、これはぜひ注目ですね。なんかヴァンパイアのストーリーらしくて、 D2 の今勢いあるあの若いフレッシュなパワーのある舞台になるかなと思います。僕もねすぐ楽しみにしています。そちらも皆さんぜひねお楽しみに。さあさあそんなことで D ステ11スクールの誕生ちょっとね振り返りたいなと思うんですけど、やっぱりこのラジオ中もこの舞台が一番僕の中でも大きい出来事でですね、本当無事に全て終わりました。なんかすごくこう感慨深い舞台だったなと思って考えてみたら、春ぐらいからですね、今年の春ぐらいからそのデイ産業グループっていう僕らの裏設定で作った会社がありまして、で会議開いてあんなにみんなで自主的に集まってやったってもなかなかなかったんですね。こんなになんか本気で話し合って、時にねぶつかるぐらいに熱くみんなで話し合ってこの舞台やっていくんだっていう思いがあったので、なんかいざ幕をこう無事に下ろしたっていうのがすごく今まで以上に達成感もあるし寂しさもありました。でそんな中の大きかったのはやっぱり仲間っていうことですね。そのフォアザチームっていうテーマでやってたんで、改めて D ボーイズがやる意味とかも感じたし、本当に僕自身もやっぱりこの D ボーイズっていうグループにいるからこそこうやって競争意識とか同期っていいなとも思うし、仲間っていうのがあるんだなってすごく思える舞台だったんですね。で皆さんにやっぱ支えてもらったなと、本当お客さんがあっての舞台だなってのもとても感じました。で今回僕らワエっていうチャリティープロジェクトやってて、宮城県の落ち地区に何度か行かせてもらってるんですけど、そちらの小学校のみんなね、僕も3回ぐらい訪ねてますね。その子供たちを招待して舞台見に来てくれたんですよ。で子供たちがすごい笑顔で楽しかったって、まあ物語はね大人の話なんで結構難しかったと思うんですけど、理屈抜きに楽しんでねって言ったらもう本当になんか内容はあれだけどすげえ楽しかったって言ってみんな帰ってくれたんで、笑顔を見れて嬉しかったし、こうやって僕らがやってる芝居とかそういうものでこう輪がつながっていってお客さんともつながって、まあこうやってラジオでも僕がこう発信できて、なんか改めてそういうのをすごく感じた3ヶ月ラジオも舞台もそういう3ヶ月でした。ちょっとしんみりしちゃったけどもさあまあ最後なんでねこういう話もさせてください。さあまだまだ話したいんですけど、ここでではもう一曲皆さんに聞いてもらいたいと思います。いやこれがあれかな、フェニックス選手の最後の曲になるのかな。じゃあやっぱあの曲ですかね、僕の原点でもあるあの曲、ソフィアさんで街。さあお送りしているのはソフィアで街ですけども、いやさあここでじゃあ今日はですね、僕担当が最後ということで、リスナーの皆さんからメッセージをいただいております。そちらの方をご紹介したいと思います。はい皆さん、本当に3ヶ月ありがとうございます。メッセージご紹介します。ラジオネーム毎日ヨーグルトさんからです。すごいですね、毎日ヨーグルト健康にいいですねなんか初めてちょっとラジオっぽいですねこれねさあ、三上くんこんばんは、ありがとうございます。今夜は和田くんと五十嵐くんがゲストと聞いたのでメールしました。あこれあれですね、先々週の、マー君と俊二君が来た時に、いただいたメールですね。ありがとうございます。僕は D ボーイズファンの高校生です。ありがとうございます。これからも頑張ってください。応援してます。嬉しいですね。ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネームミッシーさんからです。三上雅史さんへ、少し早いですが、D ラジフェニックスステーション3ヶ月間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、本当に三上さんのラジオ&トーク楽しかったです。実は25年の人生でラジオを聞いたのは今回が初めてでした。おお、初が僕のラジオうわこの方の質問いただいてまして、三上さんの好きな〇〇ベスト10を教えてくださいということですね。じゃあちょっと、ま、ベスト 10? 10っていうとちょっとね多いんで、じゃあベスト3ぐらいで発表していいですか。好きなってざっくりですねこれね。じゃあ好きな、せっかくなんでフェニックスステーションで出したフェニックスの技ベスト3皆さん覚えてますか。 俺が覚えてるのかって話なんですけど。じゃあ行きましょう。誰も知りたくないからこれ。第3位行くぜ。フェニックスサマーソニック。イエー、いいねこの感じね。誰も知りたくないだろうけど3位だよこれね。これまだ開催できてない、僕の部屋で一人でやるイベントです。一人でテンション上げてやります。第2位じゃん、フェニックス七分丈。これおっと思ったでしょみんなね。これ今思ったんですけどね、これね伝説ですよ。これ言おうと思ってたけど言い忘れた技です。このラジオ中僕毎回七分丈のパンツ履いてました。普通の長いパンツも履いてきてるんだけど、わざわざまくってこのラジオの時は七分丈って決めてね、僕の勝手にジンクスというかね、おまじないでやってました。なんでかって、なんでかそのなんか1回目でそうやったんですよ。なんかもうそれでテンション上げるみたいな。勝手ななんかよく野球選手とかでさ、バットにねキスするみたいな。キスしないか、そんな感じ。さあ第1位発表だ。フェニックスドラゴンナイトパンチ。さあ言いたくないけど、前回の乗っ取られて友が出した技です。これ悔しいけどね、一番かっこいい名前だから。フェニックスなのにドラゴンで、これ夜のパンチですよ。これすごいな、おい。これラジオ乗っ取れるってことですから、これ逆に俺がこの後次のね、来週から始まるラジオ、僕がこの技でね次ゲスト立たせてもらった時に乗っ取ってやろうと、フフフとちょっと企んでいるわけですよ。というわけでミッシーさん、どうでもいいベスト3発表しました。ありがとうございました。さあどんどんいきましょう。三上さんに、質問です。三上さん、ラジオネームラムジーさんからですね、ありがとうございます。恋愛相談したら三上さんならどう答えてくれるのかとちょっと気になってメールしました。おー、ついにこういうの来ましたね。私にはめちゃくちゃ大好きな先輩がいます。おー、いいね。私が高2で彼は高3です。はあ、私が高2で彼は高3、めちゃくちゃ大好きな先輩。部活が一緒だったんですが、なかなか好きっていう機会がなくてここまで来ちゃいました。ただ一緒にいるとすごく楽しいし落ち着くんですよね。それでいてちょっぴりドキドキしちゃったりもして、今年は一緒に花火も見たんだよ。二人きりじゃないけど浴衣着てったんだ。おー、いいね。一人で興奮してるこれ。先輩が可愛いって言ってくれたんだよ。すっごい好きだけど、でも先輩は私のことやっぱり後輩としか思ってないような気がする時もあって、ああ告白しちゃったら先輩に迷惑かかるかな。最近はメールを送る時にもめちゃくちゃ考えすぎちゃって、どうしよう。こういう時三上さんならどう告白されたら嬉しいですか。いやー、もうなんかそれどころじゃなくて、これいいなこれ。相談なんですよね。いや俺羨ましいっすよ。もうなんだろうな、こういうのがね宝になりますから。将来急におっさん的な考えになっちゃったけど、この時が一番楽しいですよね。いやもちろん切ないと思いますよ。ラムジさん切ないし本気で悩んでると思う。僕だったら、こういう思い出は僕あるのかと、前ちょっとね高3の時の話したと思うんですけど、高1の時の話。高1の時に、ファーストキスの話をしようかな。ファーストキスの話とかしていいのかな。大丈夫なのかな。これ全然この話と違うけど。まあでも、夏休みの時に、僕もその子好きで告白したいなと思ってて、あっちからもう今度ご飯でも行かないっていうのを高1の時来て、夏休みの時に初めてデートみたいなことをして、その後にあっちから告白をまさかのしていただくという情けない感じなんですけど、だから女の子からですよね、告白してもらったんです。その時シンプルに好きですって言ってもらって、うん、それが僕は嬉しかったかな。この相談になるけど、変に考えずにシンプルに本当今の気持ちを好きですっていうのを伝えるのが多分響くと思うんですけどね。どうなんだろう。だってこの、ファーストキスはしてないな。ファーストキスはね、その子とね、新潟の川辺でね、しようとこう僕の方から頑張ったら、鼻がお互い当たるっていう、そんな淡い思い出、でした。そんな話はいいんですよ。急に思い出しちゃったな。どう告白されて嬉しいか。これだって花火大会も行ってるんですよね、一緒にね。浴衣着てって絶対だって 相手も好きじゃなかったらこう一緒には行かないと思うんですよ。二人きりじゃないのか。そっか、みんなで行ってんのか。でも先輩が可愛いって言ってくれてますからね。いやだから僕もね、その時に、そのさっき言ったようにストレートに好きって言われてやっぱり響いたし、もう変なことはいらないと思う。もうシンプルに好きと伝えてください。ぜひ。応援してます。もしね、どうなったか、よかったらメールでも僕のブログでも書き込みしてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての行きましょう。ラジオネーム大輔さんです。好きな女の子に歌を歌う場合、どんな歌がいいですかね。ストレートに気持ちを歌える歌を作ってください。ここできたか。さっきのにもつながるね、これね。告白の歌。
君の笑顔を見ていると僕は心がドキドキワクワクしてくるから、俺とずっと一緒にいてください。大好きだよ。
いつになく結構真面目な歌を歌ってしまいました。これがラストソングになるわけですね。はい、というわけでやってまいりました Tラジフェニックステーション。皆さん本当にね、3ヶ月ありがとうございました。本当に皆さんがねこうやってね、応援のメッセージくれたりとか無茶ぶりをねみんなしてくれたから、僕のこのラジオできることが本当にやれたんだなと思います。僕のこのテンション高くね、自分が自分でいられる場所でもありました。なかなかねこのフェニックスを出せる場所が最近ないので非常にこうホームに帰ってきたみたいな、そんな時間でした。本当にね寂しくなりますが、またね皆さんと会えるのを楽しみにしております。本当に皆さんありがとうございました。
BFM D ラジオボーイスーパーフィーチリンマサシミカミ。
さあ D ボーイズ三上マサシがお送りしてきました BFM D ラジオボーイズスーパーフェニックスステーション、フェニックスステーション、最終回の放送いかがでしたでしょうか。フェニックスステーション、もう言えなくなるんで何回も言ってください。そしてですよ、実は皆さんこれエンディング曲、この曲のタイトル知ってますか。フェニックスって言うんですよ。僕も今知りましたダフトパンクさんのフェニックスっていう曲らしくて、いやーこれほんと嬉しいな。最後にもそれ知れて。フェニックスステーション、皆さんいかがでしたか。僕もね初めて一人でやるラジオなんで、正直ねどうなるかなってすごい緊張したりとか、一人で回せるかなと思ってたんですけど、まあ、ゲストのねもう D ボーイズ D2 のみんなが本当に手伝ってくれて支えてくれて、何より優しいリスナーの皆さんが温かく見守ってくれて、僕自身最高に楽しい3ヶ月間でした。もう本当ラジオ好きなんでね、終わりたくないし、また絶対ねどこかの機会にラジオまたやれたらなと思います。本当に本当にありがとうございました。さあではここでインフォメーションです。僕三上正は NHK E テレ毎週日曜日朝8時30分からの趣味の園芸で司会を担当しています。ぜひそちらを見てください。そしてですね、明日30日はですね日比谷公園、東京は日比谷公園の方で公開収録、ありますので、皆さんこれね皆さん自由に参加できますので見に来てください。待ってます。そして読売プレミアムではですねコラム三上正の愛も掲載中です。ぜひチェックしてください。また10月11月に発売される韓国ドラマフルハウステイク2の DVD& ブルーレイボックス 1-2 でメインキャストウォン・ガンフィ役の吹き替えをしました。ちなみにこちら10月5日から CSTBS でも放送されます。初回は夜8時から、10月12日以降は毎週金曜日夜7時からです。こちらもぜひ見てください。お願いします。その他の情報は渡辺エンターテインメントのオフィシャルサイト、もしくはモバイルサイトでチェックしてくださいね。さあ来週からのこの番組なんですけども、皆さん気になってますよね。一体誰がやるのか、ついに発表いたします。なんと来週からは D デートが担当します。イエーイ、すごい豪華メンバーは、毎週変わる変わるやるそうなんですが、 D デートラジオとして、ね、D デートメンバーの誰かが毎週担当するそうです。これ楽しみにしていてくださいね。そしてねフェニックスもきっとねどっかへ登場すると思うんでね、お楽しみに。いやすごいな、 D デートラジオ楽しみですね。さあそれからこの番組ではですねホームページもありますので、この番組もそちらの方でも聞くことができます。パソコンで BFM にアクセスし、タイムテーブルから D ラジオボイズスーパーをクリックすると番組のサイトに来ることができます。オンデマンド放送はこの番組の終了後から来週の番組前までチェックできます。こちらのオンデマンド放送ではおまけの放送もお楽しみいただけますので、ノーカットバージョンはインターネットでぜひ楽しんでください。 ベイフェムのオフィシャルホームページは www.bayfm.co.jp となっております。関東近郊でだけですが、ラジコでは生放送で聞くこともできますので要チェックです。はー、終わっちゃう。というわけで、うん、ベイフェム D ラジオボーイズスーパー、この時間のお相手は D ボーイズ三上雅史でした。フェニックスフィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュ、また会おうね。ありがとう。
Bay FM D Radio Boys Super Featuring Masashi Mikami。
さあ、 D Boys 三上雅史がお送りしている D Radio Boys Super Phoenix Station。 さあ、改めて本日が最終回ということでね、改めてこの3ヶ月を振り返ってみたいと思いますけども、あっという間でしたね。まず最初の1ヶ月、 D2 をゲストに迎えて、僕ね、今までそれまではそんな D2 とあんま関わるってことはなかなかなかったんですけど、話してみるとやっぱね、キャラ濃いっすね、みんなね。いろんなメンツいるなと思って。まあ中でも、すっげえ残ってない阿久津。阿久津覚えてますか、皆さん。もう、びっくりした。自分を阿久津はって言うんですよ。いやー、あいつは大物だな。どんどんなんか話聞きたくなって。ほんと時間待ってましたね。萌えって。萌えって本当に言う人いるんだと思って。先週トモとね、瀬戸ちゃん来てくれたけども、思えば D2 メンバーがこうみんな好きな D ボーイズメンバーっていうのが結構瀬戸ちゃんとね、トモが出てきてて、アクシなんか特にトモの生足が好きで D2 に入ってきたと。そんな時代が来たのかと。どういうことですかね。いやー、俺もう年を取ったのかな。そういう時代なんですか、今。生足に惚れるんですか、スタッフさんも。ダスくん、そうなんですか。今もう男の生足はなかなか見ないですけどね。まあ、友のね、その生足の話はいいんですよ。あとで K-POP も好きだって言ってましたね。そう、K-POP といえばね、僕韓国ドラマのね、僕も吹き替えやらせてもらって、自分も声優に初挑戦を、このね、ラジオ期間中にね、やってたんですよ、実はね。声の仕事っていいですよね。本当に今回の僕もラジオやらせても思って思うんですけど、なんか声だけの良さっていうか、最初の時も熱く語ったかもしれないですけど、想像できるじゃないですか、いろいろ。うん、今どんな表情なんだろうなとか、うん、今どうしても映像とかね、そういうのを見てすぐそのままのものを見ちゃうけど、声だけだとこういろいろ、多分教育とかの的にも急にコラム的になりましたけど、いろんな想像力とかそう豊かになると思うんですよ。僕はラジオ断然推します。はい。というわけで、最終回なんですけども、話がどんどん変わっていきますが、あと、志尊淳もね、来てくれましたね。志尊もね、可愛かったっすね、あいつね。タンブリング、舞台タンブリング選手、友も言ってましたけども。無事にね、タンブリング全部終わったみたいで、皆さんも見て感動したんじゃないですか。僕もね、なんとか、見に行けてるのかな行けたのかなということでね。さあ、そんなね、D2 はですよ、来年1月23日から2月3日までの D ステ12ストランプに総出演いたします。僕がやったD ステ11スクールの誕生の次ですね、D ボーイズステージが D ステという名称に変わった第2弾トランプ、これはぜひ注目ですね。なんかヴァンパイアのストーリーらしくて、これまた全然違いますね、クールの誕生と。D2 の今勢いある、若いフレッシュなパワーのある舞台になるかなと思います。僕もね、すぐ楽しみにしています。そちらも皆さんぜひね、お楽しみに。さあさあ、そんなことで、D ステ11スクールの誕生、ちょっとね、振り返りたいなと思うんですけど、やっぱりこのラジオ中も、この舞台が一番僕の中でも大きい出来事でですね、ほんと無事に全て終わりました。なんか、すごくこう、感慨深い舞台だったなと思って。考えてみたら、春ぐらいからですね、今年の春ぐらいからそのデイ産業グループっていう僕らの裏設定で作った会社がありまして、で会議開いて、あんなにみんなで自主的に集まってやったってもなかなかなかったんですね。こんなになんか本気で話し合って、時にねぶつかるぐらいに熱くみんなで話し合って、この舞台やっていくんだっていう思いがあったので、なんかいざ幕をこう無事に下ろしたっていうのが、すごく今まで以上に達成感もあるし、寂しさもありました。で、そんな中の大きかったのはやっぱり仲間っていうことですね。そのフォアザチームっていうテーマでやってたんで、改めて D ボーイズがやる意味とかも感じたし、すいませんね、こんな急に真面目な話ですけど、本当に僕自身もやっぱりこの D ボーイズっていうグループにいるからこそ、こうやって競争意識とか 同期っていいなとも思うし、仲間っていうのがあるんだなってすごく思える舞台だったんですね。皆さんにやっぱ支えてもらったなと、本当お客さんがあっての舞台だなってのもとても感じました。なんかなぜ今回その宣伝からもやったんですよ。宣伝も大変なんですよね。舞台って本当に立つだけじゃなくて、いろんな人が携わってできてるんだなってと思いました。なんかいいっすね、芝居ってっていう。で今回僕らワエっていうチャリティープロジェクトやってて、宮城県の落ち地地区に何度か行かせてもらってるんですけど、そちらの小学校のみんなね、僕も、3回ぐらい訪ねてますね。その子供たちを招待して舞台見に来てくれたんですよ。で子供たちがすごい笑顔で楽しかったってまあ物語はね大人の話なんで結構難しかったと思うんですけど、理屈抜きに楽しんでねって言ったら、もう本当になんか内容はあれだけどすげえ楽しかったって言ってみんな帰ってくれたんで、笑顔を見れて嬉しかったし、こうやって僕らがやってる芝居とかそういうものでこう輪がつながっていって、お客さんともつながって、まあ、こうやってラジオでも僕がこう発信できて、なんか改めてそういうのをすごく感じた3ヶ月、ラジオも舞台もそういう3ヶ月でした。ちょっとしんみりしちゃったけども、じゃあ裏話いきましょう。パッと変えてね、一番最初に言った黒誕生の初回大阪公演で橋から落ちたって話、中途半端にしかできてなかったですけど見た人わかると思うんですけど、物語が会社の屋上とキャバレーがつながっているんですね。でそこにはしごがかかっていて、ほんとそのはしごを通るのに命がけっていうことで、僕がそこをね急いで慌てて通るってところがあって、そこでコトマロに落ちちゃって、落ちちゃいけないんですよ。そんなとこで落ちたらいわゆる飛び降りみたいなあーってなる状態、そんなとこでしょっぱなです。一番最初の回で落ちちゃって、どうしたかっていうと、僕もパニックだったんですけど、とっさにまず途中で引っかかったことにしようと思って、うってなって、ガッと手を、まず片手を見える場所に、片手をその屋上にかけたんですね。で、ぐーっともうファイト一発みたいな感じで、ぐぐぐぐぐぐぐってちょっとずつ出てきて、で、そしたらみんなが来てくれたんですよ。おーどうしたっつって、引っ張り上げてくれて、復活みたいな感じしたらみんな拍手が起きて、で初回の公演だったからそれが演出だとみんな思ってくれたみたいで本当に申し訳なかったのか、山田も言ってたけど、あの山田裕介が過呼吸になって慌てるっていう、山田が目立つシーンなんですよ。俺が全部持っていっちゃって本当に申し訳なかったなっていう。ただそれがなぜ成立したかっていうと、実は稽古場でもし落ちたらっていうのをギャグでやってみようっつって、俺一回落ちてみたんですよ。そしたらその時に、おみたいな感じでみんな盛り上げてくれて、不祥みたいな感じで復活するっていうのをやってたから、とっさにその時もそれができて、だからなんか、チームワークっていうんですか、舞台の、まあ、生物ってよく言いますけど、その場で何か起きてしまっても、それが自然なように何とかしよう。それが僕だけでは全く成立しなかったので、なんか非常にその瞬間に、やっちゃいけないんですよ。僕が悪いんですけど、この今回の舞台の、チームワーク、1回目の公演にもかかわらずそれを乗り越えたっていうのを非常に感じて、なんか舞台の良さっていうのをすごく感じたんですね。ただ謝ります、すいませんでした、山ちゃんごめんねいやもう本当、まあそれ逆に1回目にやったから、その後はもう気をつけて、まあ気をつけて、落ちずにね最後まで迎えることができましたけども、でもう一つね、そういった中で最後ですね、最後の千秋楽、皆さんがスタンディングオベーションで立って迎えてくれて、アンコールで、その時に、まあ、最後誰が挨拶するかってもう決めてなくて、その時柳くんが話し始めたんですね。おって思って、柳くんいつもだとこう面白くしようってやってくれるんですけど、本音で話し始めて、初めてそんなこと柳くんから聞いたんですけど、今回の舞台正直、まあ、セリフの量だったりそういう部分で不安な部分があったって言い出して、えってびっくりしたんですけど、でも僕らその G ボーイズ、そして客演の皆さん、みんなが手伝って支えてくれたから、本当みんな優しくてできたんだって言って、柳くん泣いたんですよ。もう本当にそれで僕もうるうる来ちゃってやばかったんですけど、本当その今回柳くんが引っ張ってくれて、柳くん自身から稽古中に飲み行こうぜって言って、なかなか柳くんって自分で飲みとか行かないんですよ。そう、ほんと自分から誘って僕らをやってくれて、でそんな思いとかも絶対自分から言わないし、うわーってあの瞬間に全てが一体感、 お客さんも皆さんこう一つになれたというか、なんか僕自身も非常に嬉しかったし感動しました。柳井くん本当に普段から優しいんですよ。もうこれもちょっとすごい裏話すると実はまあ挨拶を舞台中に順番にね、公演ごとに最後に挨拶していってたんですね。まあある程度順番が決まっていて、である日誰が挨拶するか分かんなくなっちゃってた時があって、でしばらくちょっと間が空いたんですね。であれもしかして俺だったかなと思って、俺自分の番確認してなかったと思って、今日俺だと思って俺が言ったんですよその日。で後から聞いたら実は柳くんだったらしくて、で、まあ、柳くん的に多分ちょっと間を空けてやろうと思ってたかもしれないんですね。でうわーごめんと思って終わった後に柳くんに挨拶しに行ったら、ああ全然全然って言って、うん、今日は今日だからって言って、うん、さらっとああごめんありがとうと思って、本当にそうやって普段から本当に伝説のサラリーマンみたいな感じなんですよまさにあの役で、だから裏リーダーっていうか今回の公演を、まとめて引っ張ってたのは柳井くんだなってすごく思います。それが集約された今回のフィナーレ、最後の舞台のフィナーレでした。本当に仲間っていいなって改めて僕も思ったし、 D-BOYS っていいなって思いました。なんか最後真面目な話しちゃったなフェニックスステーションっぽくないけど、さあまあ最後なんでね、ご話もさせてください。さあまだまだ話したいんですけど、ここででは、もう一曲皆さんに聞いてもらいたいと思います。いやこれがあれかな、フェニックスステーション最後の曲になるのかな。じゃあどうしようかな、やっぱあの曲ですかね、僕の原点でもあるあの曲、ソフィアさんで待ち。
D-Radio Boys, D-Radio Boys, Super.